カンボジアのパナナスト大学から来ました。グロービスのキャンパスプログラムのアニュアルレビューの一環なんですが、複数の大学、これは外大も含めてなんですけれども参加しておりまして、平和学、紛争処理、あるいは紛争の根本原因分析に関する講座に関わっていますので、それを代表して私の研究内容を持っていること、あるいは計画を紹介します。他にはカンボジアリサーチコンソーシアムにも参加していますけれども、そこでの考えも紹介いたします。今日は完全なリサーチのペーパーを発表するということではなく、概念的な枠組みを紹介しますので、これからこの枠組みを使って問題を解決していきたいと思います。問題がある社会、問題がある国家、すなわちカンボジア、あのような事例で見ていきたいと思います。このような概念枠組みが他の場所でも使用ができればと思います。さらにカンボジア以外の地域、あるいは国家以外にもこの枠組みを使うことができればと思います。これから紹介するこの概念枠組みが役に立つかどうか、フィーズブル、適用可能かどうか意見をいただければと思います。あるいはある特定のケースにしか当てはまらないのか、普遍的なのか、あるいは実施可能なのか、ぜひ意見をいただければと思います。念のために申し上げますと、別のコンソーシアムを作ったところです。5の大学が参加していまして、これもグローバルキャンパスプログラムの一環なんですが、アフガニスタン大学、スリランカ、インドネシアあの大学が参加していまして、外大とも協力をしたいと思います。もう一つ生まれつつあるプロジェクトは平和と人間安全保障に関するプロジェクトで、この中でも事態を分析していきたいと考えています。それではまずはじめにカンボジアリサーチコンソーシアムを紹介します。昨日石崎先生がおっしゃったこととつながってくるんですけれども、ただ単に平和と紛争を勉強すればよいということではありません。一体何が私たちはできるのか、紛争を緩和できるのか、防止予防ができるのか、あるいはただ単に先生は戦うとおっしゃったんですけれども、それだけではなく何かもっといいことができるのか。コンソーシアムというのはいろんな人が集まったプロジェクトで、これはカンボジアの公立大学、私立も参加していますし、海外の大学も参加してコンソーシアムです。あるいは平和の実務者、NGO のスタッフ、実際国際あるいは国内 NGO のたくさんの人が参加しています。つまり私たちは概念も取り組んでいます。何が紛争を起こしているのか、さらにどう予防ができるかも見ていますし、実務的に実施することも研究しています。例えば政策提言も考えています。単に政治学、社会学ではなく政策科学も考えているんです。つまり具体的に政策を発信したいと思っているんです。意思決定者に提言したいと思っています。ただ意思決定権がある人に政策を与えるからといって、あるいは提言するからといって聞いていただけるとは限りません。しかしただ勝手に象牙の塔にこもって学術研究をしていますよりはマシかもしれません。論文を書いても誰も読まない、仲間しか読まない、かもしれない。別の象牙の塔の人しか読んでくれない論文ばかり書いているよりは、聞いてもらえなくても政策提案をしたいと思います。メリットが一つありまして、カンボジアは今ドナーに依存しています。少なくとも NGO フォーラムが毎年開催されて、政府、つまり首相自身も来て NGO フォーラムは参加して、ドナー側の意見も聞かなければいけないことになっています。それはメリットであって、そういう場で私たちのリサーチを反映させたいと思っています。どうやら首相自身が NGO フォーラムと私たちの意見に耳を貸さなければいけないんですけども、本当の意味でペイアテンションするかどうかわからないんですが、聞くだけは聞かなければいけないのがカンボジアの政権です。私はきちんとペーパーは書いていなくて申し訳ないんですけれども、言い訳をします。発表してくれと言われたのは私が飛行機に乗る2日前でした。そこできちんとしたプレゼンテーションあるいはペーパーを用意する時間はありませんでした。そこでとりあえずアブストラクトは用意いたしました。なのでそこにメインポイントが書いてあるので、それに肉付けをしていきます。このアブストラクト、要約、 あるいは概念枠組みと言っていいでしょうか。それだけ用意いたしました。ただ後で説明しますけれども、条件警告などがあるんですけれども、まずそのアブストラクトに沿って申し上げます。紛争後のシステムにおける開発と紛争と書いてあるんです。いくつかの概念がありまして、定義を考えなければいけません。単語がリストアップしてありますけれども、紛争、暴力、平和、変化、開発、移行、腐敗、許容の域値と書いてあります。まず分析のレベルなんですが、紛争がなぜ起こるか、これは個人、集団、あるいは集団間の関係、国家間の関係、あるいは非国家主体間の関係、グローバル化のプロセスから発生する関係などによって起こり得ます。平和的、暴力的な紛争もあります。昨日コックさんがデビリテーティング紛争とおっしゃいました。つまり全く能力を失わせるような紛争とおっしゃったんですが、それを私も採用したいと思います。著作権先生がキープしていなければ使わせてください。もし著作権お持ちであれば、カンボジアに免じて無料で使わせてください。で、平和的なものもあれば、暴力的な紛争もあるし、デビリテーティング、本当に無力化するようなものもありますし、建設的、破壊的な紛争もあるんです。ここで認識しなければいけないのは、昨日も意見があったんですけれども、これは人間の差がの一部であって、紛争はもはや人間の関係で本質的なところかもしれませんが、問題はどういうタイプの紛争なのかなんです。民主主義というのは、紛争が継続するから民主主義が必要なんです。和解が必要だから、妥協が必要だから民主主義が必要だということで、そもそも民主主義が存在しているのは、紛争があって平和解決が必要だという前提があるからです。さらにプログレス、進歩、これは例えば生活条件が継続的に改善するためにも紛争は必要かもしれない。紛争がなければ政治は変わらない、エリートは変わらない、善意だけに頼るわけにはいかない。課題があってこそ変化を迫られるという意味では、紛争はそもそも人間の生活に欠かすことができないものなんです。平和の中に紛争が入っているんだけれども、どういうタイプの紛争であるかを考えなければいけない。その分析をすることによって解決策が見えてくるかもしれません。さらに後です、この紛争のトランスフォーメーション、変換も申し上げますけれども、それを考えなければいけません。平和というのは、これはどういう定義をするか、敵を全部殺してしまえば平和とも言えるかもしれません。あるいは砂漠で誰もいない状態も平和かもしれません。どういうタイプの平和が必要なのか、本当に平和な和解から得られる平和なのか、紛争を解決して得られる平和と考えれば、平和というのはそもそも紛争があってこそ平和があり得るんです。では暴力の重大な特徴は何か。構造的な暴力、例えばガルトゥングが定義づけしています。これも私たちが見ていくプロジェクトの一面です。構造的な暴力はどういう役割を果たして、暴力的な紛争、打ち合うような紛争を生み出すのか。もう一つ、いわば変数があるんです。これはチェンジ、変化です。さまざまな開発、それから政治的、文化的な展開も見ていきます。昨日話題になりましたが、持続可能な開発が大事であるという話がありました。もう一つ多く文献が出ているのが、制度体制の移行、トランジションです。ではその中でもどういうタイプの移行があり得るのか、独裁制から民主主義への移行も一つですし、この紛争後の社会で特に独裁から民主に変わる場合、特にカンボジアの話をします。今紛争の話をしていましたけれども、そもそも紛争のない社会なんてないんです。ただカンボジアは紛争後の社会の一例として紹介しますが、それは打ち合う戦争、あるいは内戦が起こっていないという程度の状況です。ご存知のようにクメルルージュが存在していて、その後内戦が続きました。それは終わったんです。しかしカンボジアは今構造的な暴力が残っているんです。その意味は後で説明します。なのでまたまた打ち合いが起こってしまう潜在的な可能性があるんです。後で話します。で、どういう問題を考えていかなければいけないのか。一旦紛争が、暴力的な紛争を経験すると と、その後の開発の道はどうなるのか、これは仮括弧で開発と言いたいと思います。というのは、開発といってもいろいろな概念があると思うので仮括弧付きなんですが、紛争の後どう開発をするか、複数の形態があり得ます。紛争後の社会が独裁から民主主義に移行するのであれば、あるいは計画経済から自由主義に変わっていくのであれば、どういう移行のプロセスが予期されるのか、開発によって紛争は増えるのか、紛争は減るのか、単に紛争のパターンが変わるのか、あるいはこの移行のプロセスによって機能する市民社会が生まれるのか、あるいは破壊的な紛争が生まれるのか、建設的な紛争が生まれるのか、さらにこの紛争の変換も見ていきます。このプロセスによって破壊的な紛争が起こるのであれば、それを何とか管理するようによって、その紛争のために長期的な変化が起こって、もっと将来には紛争が減るような形で対応が可能なのか、あるいは紛争を減らす一つの方法は、移行が起こっているときには政治あるいは社会経済のエリートがノブレス・オブリージュにのっとって権力を行使することです。そのような政策によってで構造的な暴力の源を減らすことができます。それは移行段階にある時によく起こりうるものだからです。あるいは逆に政治社会のエリートが一般の市民のことは無視して自分のしたいようにするということです。ソクラテスがすでに2000年前にこういう話をしていますので、今私たちは何も新しい課題に取り組んでいるわけではありません。古代からありました。特にいわゆる許容の域地、許容と寛容の限界という概念を示す。どこまで人、集団は我慢をするのか、逆に言えばその我慢を超えてどういう段階になると紛争や暴力や革命が勃発をするのか、最後に移行社会において腐敗と汚職はどういう役を果たしているのか。カンボジアがフォーカスですから、カンボジアといえばもうあちこち汚職が蔓延しています。では移行している社会においてこの腐敗汚職の役割は何なのか。文献によりますと、あちこちに存在している問題であって、特にこの移行段階にある社会ではひどい状態なんです。一般的に腐敗は悪いと、開発を阻害すると思うかもしれません。ところが腐敗と汚職があると変化に伴う問題を緩和するかもしれないんです。少なくとも一時的には落ち着かせるかもしれない。例えばエリートが分取り品を争い合うということが少し抑えられるかもしれません。みんなが少し旨味を取ることができるのであれば、支配者間の喧嘩を抑えることができますけれども、でもその結果大規模な構造的な暴力が起こるし、分取り品を全く得ることができない人は暴力に走るかもしれない。どこが限界なのか、その限界をどこを超えると暴力的な紛争になるのか。で、これを理解する、分析するということは不可能かもしれません。あまりにも変数があるかもしれない。個人あるいは集団によって違うかもしれませんし、国と国のレベルも違うかもしれないので、この域地限界というのはリサーチはできないかもしれません。一方でそれに近似するような研究ができれば、学術的にも政策的にも意味合いがあるかもしれません。つまり紛争の原因を研究するということは学術研究ですけれども、平和探求というのは学術研究では済みません。平和活動家というのは実務者でもあるし分析家でもあるんです。それなりにこの許容の限界を見出すことができれば、これを活用することによって強欲な指導者たちもノーブレス・オブリージュを守るように変えていくことができるかもしれません。彼らも保身のためだけに考えを変えるかもしれませんが、生かすことができるかもしれません。ただ条件があるんです。注意しなければいけないことがあるんです。まず多くの変数、条件があるんです。その際にあまりにもバリアブル、変数が多いので、ある特定のリスク、ある特定の振る舞い、ある特定の根本原因を見極めることは難しいか不可能かもしれません。いわば多変数解析です。あとスレッショード、域地限界の見極め、これも難しいかもしれません。ある特定の行為、ある特定のプロセスが起こると個人か集団が限界を超えてしまうのか、我慢が切れるのか、この見極めが一体できるかどうか、難しいかもしれないけども探求する可能性はあると思います。かつ新しい試みではありません。昔から努力は行われてきました。ただここで何が新しいかといえば、これはいわば系統だった試みなんです。つまりカンボジアという国で十分に研究を行われていない国を題材にしているということは新しい試みかもしれない。例えば紛争の歴史はたっぷりカンボジアにはあるんです。クメール・ルージュ、75年から79年。しかし研究 で行われたのはトップの人たちのいわゆるアンカップの行為と思想だけなんです。そもそもなぜあれだけ多くの人たちが参加してしまったのかということは研究されていない。なんでクメル・ルージュに賛同した人がいたのか、それは研究されていない。具体的に何があったのか、あるいはどういう政策セット、あるいは状況が組み合わさった結果、多くの人たち、例えば農家、しかも若い男の子や女の子までもがこの殺人的な集団に加わったのかが研究されていない。どういう搾取を子どもたちが受けたのか、親はどういう搾取を受けたのか、それが理由だったのか、あるいはカンボジアの伝統的なリーダーシップだけが原因だったのか、リーダーたちは全然責任を果たさなかったのか、どうだったのか。カンボジア人の指導者たちは権力権限を人を所有することと思う伝統があるようです。それはいい意味としては国民というのは消費搾取をする対象であると、そういう定義があったからああいうことになってしまったのか。それによって国民は所有対象ということで、識字能力がない農家の男の子、女の子まで参加してしまったのか、あるいはナショナリズムが原因だったのか。ポルポトらがノスタルジー的な気持ちで良き昔アンコールの時代に戻ろうみたいなことに扇動されてしまったのか、こういうことは研究の余地があったのにされていないんです。この時点で我々がフォーカスさせているのは、今現在の状況を分析をして、社会がこれからどう変わっていくのか、どういうタイプの摩擦が生まれつつあるのか、あるいはもうすでに生まれてしまっているのか、それを研究したいと思っていて、さらにどこまで許容ができるのか、どこが限界なのか、こういう構造的な暴力を事例にして研究したいと思います。限界について少し分かれば、構造的な暴力を本当の暴力になる前に予防ができるかもしれません。例えばジェノサイドとか戦争とかに行ってしまう前に抑えることができるかもしれません。もう一つ申し上げなければいけないことがあります。この概念的な文献がたくさん出ています。山ほどの文献、論文が革命について、戦争についてあります。国際戦争についても本があるし、開発についても山ほど文献があります。どういう開発への道があるのか、IMF、つまり西洋の経験の取った IMF のルートを取るか、インドネシアの人たちに聞けば、IMF が介入するとどうなるか教えてくれると思います。インドネシアは90年代後半 IMF の介入を経験しています。あるいはスリランカの開発モデル、ボトムアップにするかと、つまり異なるタイプの開発のルートもあるんですが、これも大量に研究成果が出ています。それから制度の移行、トランジションに関しても山ほど文献が出ています。あらゆる概念が紹介されていて、だから結局概念として新しいことをやってないではないかと思うかもしれません。しかし私たちが今しようとしているのは、既存の概念的な枠組みを使ってそれを組み合わせて、これ系統だった形で使いたいんです。願わくばそれを努力してるんですけれども、システマチックに研究をして、意味のある社会科学的な研究をして、さらに本当に政策を打ち出したいと、レコメンデーション、提言を出したいと思っているんです。そうすると政策立案者が聞くことを強制されるかと、聞くことが問題ではなくて本当に注目してもらえるかどうか、それが課題だと思います。とりあえずここで止めておきますけれども、ポイントは皆さんに意見をおっしゃっていただきたいんです。で、2つ質問を投げます。このタイプの多変数解析、あるいは多次元的な概念枠組みは実施可能か、インプレメンテーションは可能だと思いますか、無理だと思いますか。究極的にはあまりでもにもその散漫、広くなりすぎると意味がなくなってしまう。あまり一般化して散漫になってしまうと意味がなくなってしまうので、単に情報だけ集めて散漫なまま終わってしまう、本当に理解が高まったわけではないということになってはいけないので、内容をもっと絞らなければいけないと思うんですが、そういう散漫すぎる状況になっていないかどうか教えていただきたいと思います。このカンボジアの研究コンソーシアムは、 今新しくできつつあるコンソーシアムもありますし、グローバルキャンパスプログラムの参加をして行っていきまして、相乗効果を期待しています。一つの分野で行った研究結果が他の分野でも役に立つよう、相乗効果が複数のコンソーシアムで呼ばれることを期待しております。今時間のチェックされているのを分かっていますので、あと10分あと5分ということで、もう時間がないと言われる前に避けたいと思います。この時間が止まったのでやめろという紛争は避けたいと思います。